ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。このラジオ局のある沖縄なんですが、もう春を通り越してね、もうちょっと初夏の匂いがしてきてるところなんですけれども今日はそんな沖縄からですね、素敵なゲストをお迎えしております。私の方から先生少しご紹介させていただきますね。はい。一般財団法人立志財団沖縄支部長でいらっしゃる森川大樹さんをお迎えいたします。森川さんはですね、沖縄で貢献したいなと思いのもと、ご自身も起業を学ばれたいということで、市民大学で今ボランティアで企業塾ということで学びの場をご提供してらっしゃいます。坂本先生のね、大事な生徒さんでもいらっしゃるということで、森川さん、よろしくお願いいたします。ようこそ。
はい、よろしくお願いします。森川です。はい、よろしくお願いいたします。はい。
坂本先生のね、大事な、お弟子さんというか右腕みたいな形でね。
もう森川さんとね、もう長い付き合いでさせていただいてますけども、お仕事はね、営業のお仕事をね、もう長くされておりまして、もう営業のね、中でも、本当トップクラスの、営業マンというかね、もうすごい成果を出されて、で、もともと東京だったんですけど、今ね、沖縄の方に会社の方移られて、沖縄の方でね、生活もしながらお仕事もね、されてるという形で、で、その方はね、桜坂市民大学さんの方でね、ご自身も学んできた、ビジネスのやり方であったりとか、企業とかについて、お話しするというね、講座、初めての企業講座というのをね、されてるということで、で、今日はね、その森川さんの方に、桜沢市民大学でね、いろいろ教えてたりとか、でね、沖縄の方特有の、企業というところをね、そういったね、教えてる中でね、気づきだったりとか、学びをね、ぜひシェアいただけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ、森川さん、ぜひ、もしよければ、自己紹介から、はい、お願いできたらな。
はい、ありがとうございます。改めまして、森川と言います。よろしくお願いいたします。坂本先生が作られました、一般財団法人、立志財団の、沖縄支部というところの、支部長という役割をいただいております。今はですね、少しお話をいただいたんですけれども、私の方で、ご縁がありまして、沖縄に来てもう4年、ちょっと経つんですけども、沖縄来てすぐぐらいの時に、幸いなことに、桜坂市民大学さんの方と、ご縁がありまして、私の方で一コマ講義を持たせていただくということがありました。それが先ほど、ご紹介いただきました、初めての企業副業成功の秘訣講座というものです。で、これ5回ワンセットの講座で、何を教えてるかというと、坂本先生から教わった、企業副業を通してのみならずですね。ビジネスということをそもそも考えたときにこれ大事だよね、というようなことを、師匠の教えをですね、弟子が沖縄で広めさせてもらっているというような感じの講座になっております。はい。以上です。
いや、でも嬉しいですね、先生。こうやって広がっていくっていうね、大事なことが。
いや、もう本当にもうね、もうそんな、ね、弟子というのはちょっとおこがましいですけれども、ね、どんどん成長していただいてますんで、はい。でもね、なんか本当そういう形で、でね、このラジオもね、もしかしたら、ご存知の方もいるかもしれませんが、最初森川さんとね、一緒に立ち上げて。
そうなんですよね。
はい。途中から、ね、変わって、お仕事の都合でね、ちょっと今変わってやってますけれども、本当に久しぶりにね、森川さんとお話できます。すごく楽しみだなと思って今日、
はい。
はい、させていただいて。
ありがとうございます。
でもその桜坂市民大学なんですけど、
はい、
どういう方が学びにいらっしゃってるのかなっていうのもね、根葉さんすごく気になりませんか？
気になりますね。
ぜひ教えてほしいです。
ありがとうございます。まあ、基本的にはやっぱり、企業副業に興味がある方なんですけれども、そういうご経験がない方ですね。で、最初は、こういう企業とか副業っていうと、比較的若い方多いのかなっていう先入観があって始めたんですけども、やってみても、すごく、まあ、気づきの一つとしてですね、まあ、今私42歳なんですけれども、
はい、
まあ、私よりもこう、先輩方が、まあ、学びに来られてることが圧倒的に多いです。
なるほど。
はい。で、まあ、いろいろお話を伺いますと、例えばまあ、今お勤めの方が、もう少し、まあ、ラフィフの方がすごい本当に多いんですけれども、まあ、いわゆるその定年退職っていうのが、こう、現実味を帯びてきたときに、じゃあ今、そこに向けて、何かこう、やっておかなければいけないことって何かかな、なんだろうかとか、定年後に自分が一体、どういう生活を送るのかなって思ったりですとか、まあ、そういったことを考えたときに、まあ、今回、その、ご提供している講座が、まあ、好きなことで起業してお客様に感謝されて、正当な報酬をいただくというようなコンセプトでやってますので、うん、まあ、そこにこう共感いただいた方がご参加いただいてます。う
ん、なるほど。
はい。
50代ってなると、まあ、次のセカンドキャリアっていうかね。
そうですね。
ね、そこを作っていくときに森川先生、まあ、森川先生の講座を受けられるという感じなんですかね、そうすると。
そう、あ、そうですね、ありがたいことに。はい、皆さん、そういう方多いですね。
なるほど。いいですね。また50代から新しいビジョンで仕事を作っていく第一歩って、先生いかがですか？
やっぱりそういうセカンドキャリアでね、今なかなか、ね、まあ人生100年時代って言われたりもしてますんで、皆さん、ね、その辺考えてこられてる方が多いというところですけれども、ここ皆さん、どうですか？どういう悩みというか、どういう課題を抱えてこられる方が多いかですか？
あ、はい。ですね。もう共通してるのは、皆さん、幾度にまずおっしゃるのは、企業には興味があるけども、やり方がわからないと。そういうのどこで、学べるかもわからないと。
うん。
いうことなんですね。なので、まあ、ちょっとこういう言い方すると、語弊あるかもわかんないんですけど、例えば、Google で起業とか副業とかって検索するっていうことがあまりこう、馴染みがない。
うんうん、
かなっていうのはやっぱりお話を伺っててもすごく思ってですね。
うん、
そもそもその調べ方がわからないっていうところからお困りの方が、まあ、たまたまの桜坂市民大学さんって桜坂劇場さん、
はい、
まあ、映画館の文化講座で、
うんうん、
まあ、そこで配布されている開放を見て、
うん、
あ、ちょうど探してたっていうことで、はい、お申し込みいただく方がすごく多いです。
今要するにお勤めされていらっしゃって、なんか何からしていいかが分からなくて、はい、まずは学びようっていうところですかね、そうすると。
そうですね、はい。そうです。
なるほど、何からしていいか分からないってありますよね、ネハさん。
ありますね。なんかやっぱ悩みの種って年齢問わず一緒なんだなって今思いました。若い人もちょっとそこは結構迷って、ね、いくらネットがあっても、それこそどれ選んでいいか分かんないとかになると、お手段が分かんなくなっちゃうみたいなところから始まるのかなってちょっと思いました。
なるほど。でも起業ってなるとなかなか最初ちょっとハードルが高いのかなとか思ってね、やっぱり申し込まれる場合も勇気がいるかなと思うんですけれども、どうですかね、その辺の最初に来られた方の感想とかですね。
はい。そうですね。まあ、最初に来られる、最初に来られた時ですね。
そうです、そうです。
はい。これはですね、皆さんですね、まあ、これ沖縄特有なのかもわかんないんですけど、比較的ですね、まあ、フレンドリーな感じで、まあ、ちょっと自分で言うのはあれですけど、年下だし、まあ、ね、年上の皆さん、こう、人生の先輩なんで、
うんうん、
で、一応、内向的な人間なんですけども、精一杯、こう、明るく振る舞ってですね、親しみやすく感じていただこうと、精一杯努力は、
うんうん、
はい。偽りの自分を演じているので、まあ、そこは、そこはですね、はい。一定の効果はあったら嬉しいなと、はい、思っております。
素晴らしい。これ、座学だけではなくて、なんかワークとかも入れていくんですか？そうすると。
そうですね。ワークはあります。で、結構、毎回、尋常じゃないぐらいの宿題を出すんで。
尋常じゃないぐらいの宿題ですか？
これはですね、ちょっと自分で言うのはあれなんですけど、うん、結構宿題出してます。ワークをしていただくっていう意味で。
うん、
で、 一応皆さん、まあ、リップサービスもあるとは思うんですけど、うんうん、星5つ中、だいたいアベレージで 4.5 なんですね。
おー、高いですね。
そう、ありがとうございます。うん、で何がその、ダメだったんですかっていうと、宿題が多すぎるって皆さん言うんですね。そう、あと字が汚いとかですね。
ざっくばらんな。
はい。
ちなみに差し支えなければ、まあどういった宿題の内容とかなんですか、はい、なんか大人の宿題ってなかなかないですもんね。
ああ、ありがとうございます、うん。そうですね。あ、大人の宿題っていい言葉ですね。
はい。
いや、でもね、すごく、皆さんおっしゃるのは宿題多いっていうご不満はいただくんですけど、うん、やっててつまんなかったとか苦しいっていうクレームは一個もないんです。
お
ー。はい。やってて楽しかったって皆さんおっしゃるんですね。はい、具体的にどういうことをやっていただいてるかっていうと、全部で5回の講義の中で、まあ、1回目から4回目までそれぞれ出していくんですけど、その講義の学んだことを、ま、実際にご自分のやりたいビジネスを想定して、
うん、
調べてもらうことを宿題として出してます。で例えば、お客様をどういうお客様にイメージするかっていうのはすごく大事だっていうのはもうこれ基本中の基本だと思うんですけども、参加者の方がこういうビジネスをちょっと憧れてます、やってみたいですっておっしゃったときに、じゃあそのお客様ってどういうお客様が理想かっていうのをこの講座で答えを出しましょうと。
で、
そのためにこの講義の中だとあまりに時間が足りなすぎるんで、調べ方を教えるので、それを実際やってきてくださいと、
うん。
お客様がどういうことに悩みを持っていて、うん、どういうことに、どういう未来を描いているのかと、
うんうん。
いうようなことを、インターネットで調べてきてもらって、
は
い、で、それを解決して喜ばれたら、どんな感情になりますかっていうような感じの宿題とかをですね、
うん、
一例を挙げると出させてもらってます。
なんか疑似体験型だし、なんかね、で、ビジネスってね、よく坂本先生がおっしゃいますけど、どういう方にお役に立ちたいかっていうところから、まあサービスや商品を作っていくんだよっていう話をね、よく先生されますけど、まさにその、まあプチ体験なんですね。そのワークとか、まあ宿題が。
そうですね。ありがとうございます。いや、まさに疑似体験って、なるほどなって伺ってと思ったんですけども、まあ言ってしまうと、いきなりこう会社を辞めて退路を断って起業だとかってなると、それはちょっとさすがに諸事情で難しいとは思うんですけれども、疑似体験だったらすごく楽しんでできると思うんですよね。
確かに。
はい。しかもその経験っていうのは実際にご自身がご自身のビジネスを作った時にも、絶対にやるであろう作業を、まあワーク、宿題という形で、やっていただいているので、さっき、ね、永田さん言われた、その、大人の宿題ってすごくいい言葉だなって思ってるんですけども、なんかそういう、子供の宿題が悪いっていうわけじゃないんですけど、大人の宿題ってやっぱり役に立って、こそ意味があると思うんで、
ね、
はい、そういった意味では皆さんに喜んで楽しんでやっていただけてるっていうのを今振り返ってですね、はい、改めて、嬉しかった、嬉しいなっていうのはすごく感じました。
なるほど。でも先生、今ちょっとお話をお伺いしたら、まあよく業界用語でペルソナとかね、どういったお客様をターゲットにするかとかっていうことを楽しみながら、身構えずにやれるような内容かもしれないですね、その森川さんの講座はですね。
そうですね、なんか本当にね、森川さんの素晴らしさは、そういったね、なんか、皆さんが気軽にできるというか、とっかかりがね、なんか最初掴みやすい形でね、課題とかも多分出されてると思うので、やっぱり企業さっき言ったようにね、何から最初の一歩目がわかんないっていうのがあるので、まずはね、そういう基本的な概念としてね、まあどういう人をね、どういうふうにね、改善していきたいというか、より良くしていきたいかっていうところをね、定めて、じゃあそれが実際、ね、どういうニーズがあるのかとかね、どういう今ビジネスモデルが世の中にあるのかとかっていう、そういうね、なんかそこを、まあ、調べるっていうところからね、やっていくことで、自分がやろうとしてるビジネスのなんかイメージがすごい積み上がってくるのかなと思うので、多分そういうご指導されてると思うんで、本当に素晴らしいなと思いますね。
あとなんか自分一人だとなかなかできないけど、こうやって伴走していただくことで、ね、まあ宿題は確かに多いかもしれないですけど、道ができてくるっていう喜びはね、実感とともにきっとありますよね。
そうですね。はい。今ね、中田さん言っていただいたように、それって多分あると思うんです。
うん、
で、 例えば1回目に出した宿題を2回目の講義の最初に皆さんでこうシェアする場っていうのを必ず設けさせてもらってて、はい、結構、今1時間半1回あたりの講義なんですけれども、うんうん、結構皆さんにこう発言をしていただくことって比較的多いなとは思ってるんですね。
はい、
でそれって、まあ、ご自身がやってきた宿題をアウトプットする、皆さんに発表する、シェアするっていうことも、当然素晴らしいことだと思うんですけども、うん、それをこう聞いた他の人が、いろいろこう、まあいい意味でのこう、意見交換といいますか、否定をするんじゃなくて、まあ、自分だったらこう思うとか、これいいアイデアだよね、みたいな感じで、ね、よく坂本先生が言われる、より良くなるにはどうしたらいいかっていう観点で、お互いがこう意見をざっくばらんに出し合っていただけることが多いので、で、そういった意味で言うと、人生の先輩方って、良識もあるし、ご経験もあるし、いろんな活発な意見が飛び交って、あの時間は結構僕は喋ってないんですけど、結構好きな、時間ですね、うん。その講義の中でも。
特に今までの皆さん職業観とか、やりたいビジネスのね、モデルが違うからこそ、もしかしたらその、参加するメンバーさん同士の中で、なんかこう、化学反応が起きたりとかっていうこと、なんかありそうですね、今お話をお伺いしたら。
そうですね、それはすごく、うん、まだですね、これは僕の力量不足でなかなかそういう実績をお出しさせて、うん、お出しさせるところまでは至ってはないんですけれども、うん、そういう可能性っていうのは多分に感じたりとかですね。はい。知っています。特に女性のご意見が男性にお役に立つとかですね。男性の方のご意見が逆に女性の方のお役に立つとか。男性ってそうなのとか、女性ってそうなんですかみたいな。こういうのは、はい。一番こう盛り上がる時です
ね。ああ。なんかそれ、実際本当は商品とかサービス世の中に出てるものって、まあ、モニターさんをね、作ってね、実際反応を見て改善するとかってありますよね。でも、それが成り立ってるわけですね、はい、きっとその学びのメンバーの中で。
そうですね。はい。それはすごく感じます。
坂本先生、この那覇のね、市民大学でこういう活発な企業塾がね、志のもとに開催されているようで、ちょっと覗きに行きたいですね、先生。
すごい。僕もね、前回行った時にね、一度、
はい、
ちょっとゲストでね、
はい、ご登壇いただきました。
ね、いただきましたけども、ぜひね、中田さんにもね、なんか今度タイミング合えばぜひゲスト講師で喋っていただけると非常にいいんじゃないかなっていうふうに思いましたけど、でもまあ本当、森川さんの指導の仕方が丁寧っていうか、人の、その方々のね、やりたいところを引き出されてるので、すごく素晴らしいなって思いますし、ちなみに、そのね、桜坂市民大学で森川さんの講座を受けられた方って、どんな風に変化するっていうか、受けたとどう変わっていくみたいなのはちょっと教えていただいたら。
そうですね。はい、ありがとうございます。うん、ですね、一番感じることは、
うん
ですね。これちょっと本当に気を悪くされる方が、もしリスナーさんに言ったら申し訳ないんですけども、うん、悪意がないっていうことを前提で聞いていただきたいことがあって、
はい、
お願いします。会社員の方って、まあ、とりわけ、沖縄だからってわけじゃないと思うんですけど、ビジネスの仕方は会社に働いててもわかんないっていうかですね、
うん、
学ぶ機会がないというかですね、意識して学べないというか、
はい、
会社に行って、そこで働いて、なんかその職場でのスキル、ノウハウ、経験っていうのは確かに積んでるし、そういったところでいろいろこう人として大事なことを学ばれてるっていうのはすごくわかるんです。
うん、
ただ、そこで学んでるご自身に積み重なれてきた経験が、じゃあいざ起業とか、まあ副業とか、そういったことでご自身のビジネスを作るっていう時に役立つものも確かにあるんですけども、そういう意識でその職場で過ごしてるわけではないので、多分、ポロポロこぼれてると思うんですよね。そういうのをすごく感じます。なので、ビジネスの作り方ということもそうなんですけども、そもそも、じゃあビジネスってなんだみたいな話になったときに、
うん、
ちょっと答えにくいというかですね、
うん、
ちゃんと答えられる方ももちろんいらっしゃるんですけども、言われてみると、
うん、
金儲けっていうとちょっと空気の読めないやつだみたいな雰囲気になってますね。でも確かにお金儲けは大事だと思うんですけども、じゃあお金以外のどういう目的がビジネスにあるのかっていうことを、
うんうん、
いざ自分が考えたときに、うん、なかなか回答を持っていないっていう方っていうのは、多いように感じます。で、そういった方が5回の講座を通して終わるときには、自分の好きなことでお客様に貢献をすると。で、その対価として、利益っていうのはいただくんだと。
うん、
そういうような、うん、ビフォーアフターで言うと、そういうふうにこう、仕事感が変わってくると言いますか。で、今までご自身がされてたビジネスも、その観点から振り返ると、すごく大事なことをされていたっていうのを振り返って、分かっていただけるようになってるっていうのが、やっぱり一番の成果だと、一番の成果、変化ですね、だと思ってます。
いや、なんか森川さんの講座今お聞きしたら、やっぱりやり方ももちろん大事なんだけど、職業人としてのあり方、うん、ね、人生のあり方みたいなところを、こう、扉を開けられる講座の役割もあるのかもしれないですね。深いですね。
ああ、ありがとうございます。そういう意識は全然なかったんですけど、まあ、そうやっておっしゃっていただけると嬉しいんですけど、多分ですよ。
はい。
そういう役割を担えているんだったら嬉しいんですけど、ご参加いただいている方がやっぱりこう、良識のある方が多くてですね。まあ、多分その扉をこう開くきっかけがたまたま僕の講座だっていうだけで、
うん、
まあ、他でも何かのきっかけがあれば、そういう変化はあった方々だと思うんですよね。そういうこう、まあ、ポテンシャルのある方がたまたま、ちょっとこう、ありがたいことに僕の講座にお見えになったっていうだけだと思うんですよね。
なるほど。でもこのね、はい、先生よくおっしゃいますけど、森川さんのこの引き出す力とか、ファシリテーション力って私はすごくいつも尊敬してるんですね。うん。そう。なのですごくそれぞれの生徒さん、まあね、参加される方のポテンシャルをうまく引き出しながら、うまく繋いでいくっていう、なんかとてもこう、穏やかで豊かな企業のための講座なのかな、なんて。感じたりしました。ニハさん、ちょっと覗きたいですよね。参加したいです。
覗きたいですね。さっき聞いてるときに、ちょっと見に行ってみたいなって思いました。
5月からの受講生1名ここで決まりそうです、森川さん。
そうですね。29日からあります、ね。
通おうかなって。
毎週土曜日に、はい、やってますんで、はい、ぜひ、飛行機でお見えになってください。
ちょっと興味あります。
ね、
遠いけど。
ね、元々のまあその真髄はまあ坂本先生のね、塾での学びからこうやってね、今沖縄の方に展開されているということなんですが、坂本先生からエール、ぜひ番組の後半で一言、お願いできればと思います。
はい、ありがとうございます。でも本当にね、これからね、本当に全くね、企業とか、そのビジネス自分でやるっていうのは本当に初めての方にとっては非常にわかりやすいのかなと思います。森川さんが本当ゼロからね、本当に手取り足取りじゃないですけれども、本当にどういうふうに考えていくのかね、どう作っていくのかって、で、その人に合ったビジネスをね、一緒に考えてくれるので、それをね、一緒に考えてくれるということで、すごく質の高い講座かなと思いますんでね、ぜひご興味ある方はぜひご参加いただけたらなと思いますね。はい。森川さん、次のね、もしよかったら開催のご案内とかありましたらお願いいたします。
ありがとうございます。はい。次回は、ですね、5月の29日が、1日目になっておりまして、全5回になってます。で、土曜日の、16時45分から18時15分までが、毎回の講座になってまして、5月29日が1回目、6月5日、6月12日、19日、26日と、全5回の講座になってます。
こちらは桜坂市民大学で企業とかで検索したら出てきますかね。
そうですね。はい。はい、それで検索していただければ出てきます。はい。
はい。はい、もう春のね、新しい学びということで、ぜひ桜坂市民大学のホームページもチェックしていただければと思います。もう今日もあっという間のお時間でしたが、森川さんゲストとしてね、久しぶりに出演していただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。坂本先生、ネハさん、本日も誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。